夫婦問題カウンセラーコラボトークと題して、個性が違う夫婦問題カウンセラーが皆様のご質問にお答えする番組です。夫婦問題でお悩みの奥様だけでなく、旦那様からのお悩みにもお答えしますので、ご質問などいただけると嬉しいです。皆さんこんにちは。子育て期の夫婦問題カウンセラーの相原めぐみです。夫婦問題コラボ、ごめんなさい、夫婦問題カウンセラーコラボトークと題して、個性の違う夫婦問題カウンセラーがテーマについてそれぞれの考えをお話ししていく番組です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。コラボトークも早いもので12回目を迎えまして、はい、視聴者の方の応援のおかげでここまで続けていくことができました。ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。それと今回は収録を、ギャラリービューに変更していますので、今までとの違いをお楽しみくださいね。さて、それではいつものようにカウンセラーの勝山由加子さん、本川敦子さんと一緒にいろいろとお話ししていき、いきたいと思います。
こんにちは、夫婦カウンセラー勝山由加子です。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、夫婦問題の解決底力アップカウンセラー本川敦子です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速始めましょう。はい、お二人よろしくお願いします。それでは早速始めましょう。本日のテーマはこちら、家庭内別居、あなたはどうしてる？で、家庭内別居とは、夫婦関係が完全に破綻していながら離婚という選択肢を選ばずにそのまま同居生活を続けている夫婦のこと。ここでいう夫婦関係の破綻とは、良好な関係ではなく仲が悪い状態なので、同居空間でのコミュニケーションほとんどない状態を言うようです。これはウェブ上で書いてあったもので、一般論として書いてあったみたいです。はい、だから単に別の部屋で寝ているだけでは家庭内別居とは言わないんですよね。で、今回アンケートに協力してくださった皆さんには、この夫婦関係の破綻の定義には当てはまるかどうかは、再構築を目指しているのであれば妻には仲良くしたい意思があるわけですから家庭内別居には当たらないと思うのですが、ここでは別の部屋で寝ている方たちを対象にお話を進めていこうと思います。そして今回もまた皆様からアンケートを取らせていただいていますので、後ほど紹介していきたいと思います。それではテーマの家庭内別居についてですが、家庭内別居のイメージはどんな感じがありますか？不倫発覚直後は夫との関係は良くないと思うのですが、お二人の家庭内別居についてのイメージやご意見をお聞かせください。勝山さん、いかがですか？
はい、私のですね、家庭内別居のイメージなんですけども、同居している夫にと全く会話がないですとか、夫がですね、例えばよくあるんですけども、実質にこもっちゃってるとか、寝室と食事が夫婦別々であるとか、夫婦で同じ休日があっても別行動をするとかですね、大体そういうイメージを持っています。ただその家庭内別居っていうことを一口で言ってもですね、線引きがないっていうふうに私は考えてまして、例えばそのこういう状態なら家庭内別居であるっていうような、そのみたいなのが、その具体的に思い浮かばないんですね。で、今回その寝室が別かどうかっていうアンケートを取ったんですけども、寝室が別ならじゃあ家庭内別居かって言えばそういうわけでもなさそうですし、そうだと、そういう 寝室が別なら家庭内別居かって言えば、そうだという人もそうじゃないっていう人もいるでしょうし、例えば調停とか裁判なんかでも、その有責配偶者側が家庭内別居で破綻してたからっていうようなその言い訳をいっぱいしてくるんですけども、どこからがその破綻したかとかっていう線引きなんかも非常に難しいですから、あくまでその有責側の思い込みでしかないっていう場合もたくさんあるんですね。ですからその家庭内別居っていうのは基本的にその個人個人の主観が大きいんじゃないかっていうイメージで私は捉えています。はい、
はい、ありがとうございました。本川さんはどうですか？
はい、私今日相原さんが改めてウェブから家庭内別居の意味を読み上げてくださって、結構イメージがかなり変わったんですけど、ウェブだとなんかその夫婦としての関係が完全に破綻していながら一緒に住むっていう意味でしたよね。なんかこの、はい、文字通りにとったらかなり冷え冷えした状態のことを指すんだなっていうふうに思いました。
うん、
結構ママ友さんとかでもね、うちなんて家庭別居状態やからはははみたいな風によく使うんでなんかそうだよねみたいな感じだったんです。なのでこうイメージとしてはこう、まあ、会話旦那とそんなに会話せず、あとまあ同じ空間リビングの中にいないとか、あと行動のスケジュールに関しても別にこうお互い無関心っていう、その程度のイメージでした。だから、まあ、波状まではしてないけど、実態はそうそうあんまり会話してないよみたいな、そういうのがメインと思ってました。なので逆にね、ほんま会話とかなかったら家庭内別居状態っていうのも結構、まあ、本気で会話がなかったらかなり辛いんじゃないかなっていうふうに思いました。なんていうんですか、まあ波状していたとしても、まあ、お互いが同じように心が離れているとは限らないじゃないですか。夫側の一方的な波状という態度かもしれないし、なんかどちらかが辛い思いをしているっていう場合も、お互いが波状とは思っているとは限らないなっていうふうに思いました。まあ、とにかくやっぱ会話しないっていうのすごいストレスになりますからね。すごくエネルギーを使いそうですね。
そうですよね。無視するって相手をかなり意識してますよね。私もよくやるなっていうふうに思います。まあ、家庭内別居について私が考えていることを言いますと、まあ、一緒に寝てても別に寝ててもどちらでもいいでしょうって思うんですよね。お互いが納得しているならもう形にこだわらなくていいんじゃないかなというふうに思います。だから別寝だけでは夫婦関係が破綻しているというふうには言えないし、家庭生活の中でお互いに協力しているその意思があるうちは私は夫婦だと思っています。それではここでアンケートの内容に入りますね。いつも私どものコラボトークのためにアンケートをお答えいただき本当にありがとうございます。真剣に考えてくださって、丁寧に書いてくださって、私たちもとても嬉しく思っています。早速アンケートの結果を見ていきましょう。今回のアンケートにお答えくださったのは40代から50代の方が 81.8%、 20代から30代が 18.2% でした。まあ、テーマへの関心がある年代なのでしょうか。質問ですね。質問は、アンケートの質問。あなたは夫と別に寝ていますか？どちらから別寝を希望しましたか？その理由についても教えてください。ということで、はいが、別に寝ていますね。別に寝ていますが 45.5%。で、いいえ、別に寝ていませんが 27.3%。 でそれ以外で別居、すでに別居が合わせて 18.2%。 こういう結果が出ましたが、勝山さん何か感想ありますか？
はい、寝室が別っていうのが結構多いんだなって思いました。で、別居の方を含めますと一緒の寝室の方っていうのは3割に満たないということで、ちょっと私の中では意外でした、
うん。
はい、で私の場合なんですけども、私はもう夫と別の寝室で寝ておりまして、でそのきっかけはですね、数年前に夫がインフルエンザにこうかかってしまいまして、うん、でその時にちょっと感染するから部屋を分けた方がいいっていう話になったんですね。でそれ以来そのままのその状態がずっと続いているということで、結局分けた方がそのお互いこう休みやすかったのかなっていうような結論が出てます。で、まあ、その頃はね、インフルエンザでその別にした頃はもう不倫相手とはもう接触がなかったので、私的にはもうその家庭内別居とかそういうことは全く気にしておりませんというお話です。はい
はい、本川さんはどうですか？
はい、アンケートの、ね、結果の 別に寝るっていうのが4から5割っていうのは結構私納得したんです、
うん。
周りのママ友さんでも結構寝室は別にしてるよっていうのよく聞いたからです、
うん。
で友達によってはもう敦子さん もう絶対別寝がいいよってめっちゃ快適やでって言われたこともあります、
うん。
であと、前、まあ、公務員してた頃のね、職場の先輩が、すごく仲良しの夫婦の方だったんですけど、その先輩がね、寝室が別の方が仲良しの靴屋でっていうのを言ってたので、で、なんか当時はなんかそれがすごく意外だったんです。夫婦別に寝るんやと思って。で、なんか夜の用事、夜の営みの時だけ、妻がに、部屋に来てもらうんや、みたいなの言ってましたね。はい。いや、あとは今ってなんか寝るときに限らず、なんか自分の時間をこう夫婦とか家族で大切にしたいっていう傾向がすごくあると思うんですよ。なのでそのもう家を建てるときにはなんかもうそれぞれの部屋、まあ、書斎っていうんですかね、趣味ができる部屋みたいなのも間取りで作っておいて、で自分たちの空間を用意して作った家を建てたよっていうのも聞くん でその流れで寝るのもそのまま自分の部屋みたいな、そういうのもあるなっていうふうに聞いてます。で、うん、私ちなみに私はさっきの友人のその別寝は楽快適やでっていうおすすめをきっかけにですね、私は夫にちょっと提案してみました。で、最初はすごい夫は抵抗したんですよ、ね。夫の中では家族はこう同じ部屋にみんなで寝るんだっていう価値観があるからなんですけども、でも子供がやっぱり別だとすごくよく寝れるようになったと喜んでるので、作戦は成功、はい。私もメリットいろいろあります。
はい、ありがとうございました。今回アンケートにお答えくださった年代がやっぱり40代から50代の方が8割を超えているので、まあ私も納得の結果だったんですよね。で私たち夫婦も今は別寝なんですけど、理由はお互いの好みの違いを尊重した結果こうなったという感じです。で、一つの布団に一人で寝たいのが私で、まあ、新婚の頃はダブルベッドに二人で寝ていましたけど、掛け布団を奪い合うとか布団がずれて冬は寒いとかですねありました。で、また私はなんか扇風機の柔らかい風が好きで、エアコンは冷えすぎるのはダメなんですね。で、一方夫は夏はガンガン冷えてないとダメな人で、扇風機の風が苦手で、お互いがやっぱりこう寝たいように寝た方がストレスなく眠れるっていう風に2人とも今はもう納得しています。はい、では次の質問ですけど、家庭生活で夫婦が一緒にしていることは何ですかというアンケートの質問に対しての結果ですけど、いろいろ書いていただいたんですけど、一緒にすることは食事とかお料理、子どもの送り迎えは複数ありました。あとは家族の記念日に一緒に食事に出かける、仕事が一緒の人もいますね。こういう結果が出ましたが、勝山さんは何か一緒にしていることはありますか？
はい、仕事にですね、支障ない限り一緒に夕食をとることは心がけています。であとですね、家事なんですけども、まあ、どちらかがこう押し付けるとかやっていうわけではなくて、
うん、
分担が一応自然に決まったというようなですね、うん、あとは出かけるときは必ずその相手に声をかけて戻る時間はちゃんと連絡するということとか、旅行ですとか例えば夫の実家に帰省するときなんかはお互いスケジュールをちゃんと尊重して確認するということですとか、まあ、光熱費については折半で支払いましょうとか、そうですね、一緒にしていることというのは、大体そういうことなんですけども、まあ、両者で、気遣いをしている点っていうような感じですね、一緒にするっていうよりはね、
はい、
そんな感じで。
はい、ありがとうございました。本川さんはどうですか？
そうですね、アンケートもやっぱり家事関係とか子ども関係、食事関係が私も拾い読みしてたんですけど16個ぐらいあって多いなと思ってまして、で、はい、ただ我が家もねすごく本当全く一緒だなと思って、家事を一緒にするといったら別に横で切ったり煮たりはしないんだけども、
うん、
私が食事作ってる間は布団を干してくれたりとか、そんな感じで手分けしてたり、やっぱ子供が小さいうちは習い事とかの送り迎えの手分け、本当まあ手分けですよね、連携ができていると思います。なんかこうやって改めて見ると、夫婦でいろいろ協力して自分も含め皆さんも含めやってるんだなと気がつきました。趣味とか、ね、が一緒の方もいらっしゃいましたけど、あとうちは全く一緒じゃ、幸いね一緒じゃないので、本当に自分の趣味を一人で満喫できるので、それはそれで快適だなというふうに思ってます。
うん、そうですね、はい、お二人とも教えてくださってありがとうございました。我が家ですはですね、基本3食の食事を一緒に食べて仕事をして、一緒にテレビを見たり猫と遊んだり、休日には月に1回は一緒に出かけたりしてますね。で、子供が成人してるんですけど、末っ子は一緒に暮らしているので、3人でよく出かける機会が多いように思います。はい。では次の質問です。夫婦のこれからについて、こんな関係になりたいビジョンがあれば書いてください。という質問でしたけど、皆さんの書かれた内容を読みますと、夫が家族を大切にして経済的精神的に安定した関係になりたい、喧嘩しないで話し合える夫婦、それぞれが自分軸を持って依存しない関係、不倫浮気がない関係性、信頼できる、一緒に向き合える、楽しく食事ができる、不倫を乗り越えて土台が固まった状態、夫と対等になりたい、モラハラが怖いから意見を言えないではなく、嫌なものは嫌と言え、喧嘩しても仲直りして夫を手のひらで転がすような関係になりたい、平時はお互い自由に過ごしていても有事の時は手を取り合い協力して乗り越えていく、はい、こういう結果が出ましたけど、勝山さん何か感想はありますか？
はい、皆さんね、いろいろなこうビジョンを描かれてると思うんですけども、全部ですね、夫の不倫がなかったら大体叶えられていることじゃないかっていうね、そういう内容なんじゃないかと思います。不倫夫を持ってるからこそ、このようなね、当たり前のビジョンがその描けていないっていうその辛さっていうのが皆さんあると思うんですけども、その理想の形っていうのは当たり前ではなくて、そのどれほど得難いものなのかっていうことをですね、私たちは知ったということで、器の大きい、ね、懐の深い人間になれるのではと思います。
うん、
私自身はそのいい意味でそのお互いが自由でいられる関係っていうのが いいんですけども、まあ、例えばその友達と出かけてくるとか飲み会に行ってくるとか、そういうその共同生活をする上で自由があるんですけども、まあ、やっぱりルールっていうのは必要かなと思ってまして、あの先ほど言ったみたいにいつ出かけて何時に帰ってくるであるとか、夕食はいらないとか、そのもちろん当たり前ですけど不倫をしてはいけないとかですね、そんなこといちいち言わないんですけどもね、普通は、うん、あの常識の範囲内でその相手に、まあ、不要な心配をかけたり、あの時間を取らせるようなことはあのしないでおこうというルールです。でただし、うん、その相手をどうこうしたいとか、その2人の、ね、人間がいる夫婦関係なのに自分の希望に沿うようにその相手をコントロールしていこうとか、そういうのはちょっと、まあ、基本的にはやっぱり難しいことなので、まず自分がどうしたいかっていうのをあのしっかりと考えていきたいと思ってます。はい、
はい、ありがとうございました。フォーカーさんはどうですか？
そうですね、皆さんのあのビジョンを見て、多分それぞれ状況も違うだろうし、うん、価値観もね、あの違うと思うんで、うん、いろんなビジョンがあるんだなっていうふうに出ました。で、うん、それを皆さん自分のビジョンとして大切にしていただきたいなと思います。それとあとカウンセリングでもね伝えることがあるんですけど、やっぱりこう目標をこう立ててもらうんですが、こうなりたい夫婦像とか、
うん、
なりたい目標、こういうビジョンみたいなのね、あの書いてもらったり、うん、答えてもらったりするんですけども、その書いた内容についてね、なぜあなたがそう書いたのかであの振り返っていただいてるんです、はい、というのもやっぱここにこう理想として書いたビジョンっていう内容はリアルに今あなたができてないことが書かれているかっていうことに今気づいていただきたいと。例えばあの自分の、ね、自由時間はお互いに尊重する関係っていう、ね、フレーズもありましたけども、そういうことをもし書いた場合、今はお互いが尊重してない、できてないっていうことにあの気づくきっかけになると思うんですよね、
うん、
でそこに、ま、気がつけばですね、じゃあなんで私は尊重してないんだろう、相手の時間を、もしくは自分の時間もなんで尊重してないんだろう、じゃあどうしたら尊重できるのかなとか、
うん、
自由時間ってざっくり言ったけど週何時間あると私満足するんだろう、あとはその私が思う尊重って具体的に何をしたら尊重したことになり尊重されたことになるのかなっていうふうに掘り下げて、あのあなたの持ってるビジョンをこう具体の行動のね足がかりにする、足がかりをつかむきっかけになるんですよみたいなお伝えしてるんです、
うん、
結構ねビジョンの中にこそ結構解決のねヒントが転がっているんですよって伝えてます。
うん、なるほどですね。はい、ありがとうございました、今回は本当に積極的にお二人の考えを聞かせてもらえて参考になりますね。私も相手を束縛したりとか支配や依存の関係ではなくて、夫婦として相手に誠実であれば自分がやりたいことを応援し合える関係がいいなと思います。まあ、本川さんが言うようにここのところがまだ私も完全にできていないのかもしれないんですけれども、はい、ここ笑うところただし、まあ、皆さんにはですね、子育てではお互いが協力して子どもの幸せをね考えていってほしいんですよね。で、子どもをこの世に送り出した責任は果たさないといけないと思います。親として人間として夫婦が一緒に成長していく必要があるということで、人間には結婚制度があるんだと私は思いますので、まあ、今離婚の時の子どもの親権の問題なんかがあの、ね、ニュースとかで言われてますけど、あの子どもを中心に置いた議論であってほしいなというふうに思います。はい、ということで、他にあのよかったですか、お二人 何か話しておきたいこといいですかね。で、アンケート結果の概要ですけど、今回のテーマ家庭内別居に関心を持ってくださる方が、お答えいただいたので、まあ、あのさっきも言いましたけど年代が40代から50代が多かったかもしれませんけれども、 この年代っていうのはやっぱりその結婚から20年以上経った夫婦の関係を、まあ関係ですから、そのリアルに夫婦の関係が表されているかなというふうに私はこうそんな印象を持ちました。で、別寝の希望は妻からが 60% なんですよね。これは夫婦問題が起きたことが原因の場合もありますが、多くはお互いの生活のペースの違いが理由でした。で、夫婦が一緒にしていることですけれども、家庭生活上の基本的な家事が多かったですよね。で、お料理を一緒にしたり、仲睦まじいご夫婦もいらっしゃいました。あと、夫婦の未来のビジョンについても先ほどお伝えしたように、まあ、キーワードを見ていくと、家族を大切にするとか、話し合える、自分軸、向き合える、信頼、土台が固まる、対等、お互いが自由、協力という言葉が並んでいました。はい、それではそれぞれが考える、視聴者の皆さんに何かアドバイスなどがあればお願いします。勝山さん、どうぞ。
はい、家庭内別居とですね、相手にその思われるから寝室を同じにしなくてはとかですね、夫と一緒に何かをやらなくてはというように、その自分の意思と反対のことをやる必要はないと思うんですね。で、自分が心地いいからこうしてるんですよっていうふうにしっかりした理由があるならば、家庭内別居かどうかなんていうことはね、もう気にしなくてもいいと思います。で、無理しないでやっぱり自然体で生活できるっていうのが一番いいんですよね。だから自分で無理してるなっていう気づける、自分で気づけるアンテナを張り巡らせておいていただければと思います。本当無理しないでください。はい、
はい、ありがとうございました。本川さん、お願いします。
はい、まあ、アドバイスになるかどうかは分かんないんですけれども、悩んだる時ってやっぱりいろいろ自分の中で考えるんで幅が狭くなって、で、私はいつも捉え方をいろいろ伝えてるんですけど、まあ、家庭内別居っていう、まあ、言葉もあれですけど、それも捉え方一つで別に絶対悪いもんでもなかったりするじゃないかなと思ってるんです。例えば、まあ、メリット、デメリットっていうのね。で、例えば、アンケートにあった希望するビジョンにもいろいろ皆さん書かれてたと思うんですけど、普通の時はお互い自由に過ごすみたいなのに書いてる方も結構いらっしゃったじゃないですか。そういう方にとっては、ほんま逆に干渉されない、家庭別居っていうか、スケジュールをいちいち聞かれるとか、帰りが遅いとかいうのがないっていうのは、本当にメリットになりますよね。で、あとは、まあ、例えば、夫と対等になりたいって方も、生活費折半ってめっちゃ対等じゃないですか。本当、対等だなと思うし、経済的に安定した関係っていうものになるけども、やっぱ家庭内別居っていう状態であっても、お家っていう、ね、箱があるっていうことは、一緒にこう住めてるっていう現状は、こう、別でね、アパート借りるっていうことに比べても、なんてお安く住めたのっていうふうにね、捉えることもできる。これなんか別に上げ足をいちいち取ってるわけじゃなくて、こんな考え方もあるよっていう角度をちょっとガーッと180度一回広げた上で捉えたらいいかなと思って、ちょっとあえて言ってるんですけども、家庭内別居言うけど、結構メリットもあったり、でもこんなデメリットもあるよな、みたいな。なんかそんなことをね、こう、ニヤニヤこう考えるようになると、結構夫婦問題、気持ちが軽くなるというか、いますよっていう、そんな視点からのアドバイスです。
はい、ありがとうございました。本当、捉え方一つなんだなというふうに思いますね。で、私の方からも、夫婦がね、長い時間を一緒に生活していると、そのお互いの体調の変化とか、精神的な成長とかですね、方向性などで、まあ、夫婦であっても生活リズムが違ってくるのは普通にあるように思いますね。だから、その 別寝っていうのはもう一般的だし、そのことで夫婦関係が破綻していると言えないということがわかると思います。そしてご回答くださった皆様は、まあ、ご主人との素敵な未来をちゃんと考えていらっしゃいました。一緒に寝るか寝ないかにこだわる必要は全くないということですね。柔軟に考えていきましょう。はい、それでは、ここまで家庭内別居あなたはどうするというテーマでお話をしてきましたが、そろそろエンディングの時間となりました。3人のコラボトークはいかがでしたでしょうか。本日の感想をお願いします。勝山さんどうぞ。
はい、今日もですね、あのアンケートに答えてくださった皆様の、ご意見やですね、あの気持ちがいろいろ理解できてですね、あの大変、興味深い話ができました。どうもありがとうございました。
はい、それでは本川さんもお願いします。
ありがとうございます。あの家庭内別居って私もギャグ的にしか使ってこなかったので、あのこういうふうにちょっと考えた機会は本当に良かったと思います。あの皆さんの意見とか、ね、別寝の実態っていうのを聞いて、なんか別寝は別寝悪くねえよみたいなギャグじゃないですけど、ね、あのこともね、あの分かって、人生の楽しみの一つをね、やっぱ一つを自分を大事にしていることだと思いますので、はい、いろんな意見ありがとうございました。
はい、じゃあ私から、今回も視聴者の皆様のおかげで面白い番組ができたと嬉しく思っています。ありがとうございました。それでは、告知などをありましたらお願いします。勝山さんどうぞ。
はい、私の LINE 公式アカウントではですね、不倫にまつわるいろいろな、内容を発信しています。ブログ更新のお知らせですとか、LINE 登録者様、限定のお知らせなどもございます。ご登録いただいた方にはですね、プレゼントといたしまして、不倫相手や不倫したパートナーとの話し合いの時の心得5つのポイントというですね、小冊子18ページを差し上げています。またですね、15分の、通常15分の無料電話相談なんですけども、そちらを30分に延長させていただいております。 YouTube のですね、概要欄にあの記載しておりますので、ぜひご登録をよろしくお願いします。
はい、本川さんもお願いします。
はい、私も LINE 公式をやっておりまして、友達追加であなたの夫婦関係の特徴丸分かりの夫婦グラムというグラフをプレゼントしております。50の質問に答えていただくことで結果が分かりますので、LINE の公式友達追加は YouTube 欄、概要欄に記載してますので、お気軽に追加をお待ちしております。
はい、ありがとうございました。私からも、LINE 公式に、私の LINE 公式にご登録していただくと、3つのプレゼントのうち好きなものを差し上げています。プレゼント1、夫婦関係が良くなる8つのヒント。プレゼント2、産後クライシスを乗り越える4つのステップ。プレゼント3、生まれ順旦那様の円満ポイント、地雷ポイントを差し上げています。概要欄の、インスタプロフィール欄からリンクしていますので、ご登録していただけると嬉しいです。はい、それではですね、さて次回のコラボトークですけれども、9月12日の放送予定になっております。お楽しみに。コラボトークをお聞きいただいているリスナーの皆様からのご意見、ご感想やご要望をお待ちしております。LINE 公式アカウントのメッセージや、スタンド FM のレター、YouTube コメント欄までぜひお寄せくださいね。詳しくは概要欄をご覧ください。本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは、
勝山由香子と、
本川敦子と、
相原めぐみでした。次回もどうぞお楽しみに。チャンネル登録お願いします。
お願いします。ありがとうございました。
どうも。終わり。